全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画薬学の時間です。
今日は厚生労働省アワー治験・臨床試験の推進について、厚生労働省医政局研究開発政策課中島信久さんにお話しいただきます。
本日は治験・臨床試験の推進をテーマとし、医政局研究開発政策課で実施している取り組みについてお話しいたします。はじめに研究開発政策課の施策についてご紹介いたします。研究開発政策課では、医薬品や医療機器、再生医療等製品の研究及び開発に関する事項を所管しています。具体的には、医薬品や医療機器等の開発に対する支援、治験・臨床試験の実施環境や体制の整備、再生医療等製品の実用化に向けた環境整備などに加えて、臨床研究法や再生医療等の安全性の確保等に関する法律による規制など、適切な研究開発を推進するための幅広い業務を行っています。今ご紹介した研究開発政策課の施策は、いずれも新たな治療薬の開発を待ち望む患者さんや、そのご家族の期待に応えるために実施しています。国民の皆様に最新の医薬品を迅速に届けるためには、日本の創薬力を強化することに加え、海外で開発された医薬品を日本でも使えるようにすることの双方に取り込むことが重要です。特に後者については、海外では使用できる医薬品が日本では開発すらなされていない状況、いわゆるドラッグロスの問題が指摘されています。政府としても、それらの課題への対応策を検討すべく、創薬力の向上により、国民に最新の医薬品を迅速に届けるための構想会議という会議で議論を重ねており、この創薬力構想会議で取りまとめられた戦略は、研究開発政策課の施策にも反映されています。さて、本日のテーマでもある治験や臨床試験について、どのような目的で何が行われているかご存知でしょうか。臨床試験は、医薬品や医療機器、再生医療等製品の有効性及び安全性に関する科学的エビデンスを構築するための強力な手段です。臨床試験の中でも、製造販売承認の取得を目的に実施されるものを治験と言います。治験は、有効性及び安全性を検証することに焦点を当てていることから、基本的には厳格な基準により選択された患者集団を対象に、適切な対象群が設定された比較試験として、適切に管理された環境で実施されます。また、被験者を2つ以上のグループに、無作為に分けるランダム化は、被験者の割り付けによって生じる可能性のあるバイアスを回避するために用いられます。このように厳密な治験を計画することで、対象との比較可能性及びデータの信頼性が高くなり、医薬品等の有効性及び安全性に関する判断に誤りが生じるリスクが低くなります。治験は第1層から第3層までの3段階で実施されることが多く、安全性や有効性を確認しながら順番に進められます。第1層臨床試験の中でも、動物試験で安全性と有効性が確認された後、人に初めて投与する段階の治験を、ファーストインヒューマン試験と呼びます。ファーストインヒューマン試験は、基礎研究から臨床開発への架け橋となる重要な試験である一方、その実施には高度な専門性やインフラの整備が求められます。創薬力構想会議では、将来のドラッグロス防止のためには、国際水準の治験・臨床試験実施体制の整備が必要であることが指摘されています。その背景として、世界的に新薬開発のグローバル化が進んだことが挙げられます。近年、複数の国や地域において、同一の治験実施計画書に基づき、同時期に治験が実施される国際共同治験が新薬開発の主流になっています。国際共同治験は、治験に必要な被験者を集めやすく、開発期間の短縮と費用の削減につながることに加え、世界同時的に承認を取得して、患者さんに新たな薬を届けることができることなどのメリットがあります。一方で、国際共同治験に組み込まれなかった国や地域では、 他国での結果を待ってから治験が開始されるため、必然的に医薬品の導入が遅延する、もしくは企業の開発戦略の対象国から除外され、そもそも開発すらなされないドラッグロスの状況になります。つまりドラッグロスの防止には、国際共同治験から日本が除外されないための対策が必要であり、その対策の一つとして、国際水準の治験・臨床試験実施体制の整備が挙げられているのです。こうした指摘を踏まえ、研究開発政策課が実施している国際水準の治験・臨床試験実施体制の整備に向けた具体的な取り組みの中から、国際共同治験・臨床試験を主導できる人材の育成、ファースト・イン・ヒューマン試験の体制整備、海外企業向けワンストップ相談窓口の設置の3つの施策についてご紹介いたします。まずは国際共同治験・臨床試験を主導できる人材の育成についてご紹介いたします。厚生労働省では、日本初の革新的医薬品、医療機器の開発などに必要となる質の高い臨床研究を推進するため、国際水準の臨床研究や医師指導治験の中心的役割を担う病院を、臨床研究中核病院として医療法上に位置づけており、2025年11月現在では16病院が指定されています。研究開発政策課では、臨床研究中核病院から、欧米の先端的な治験・臨床試験を実施する医療機関への人材派遣を通じて、国際共同治験・臨床試験を主導できる人材の育成に取り組んでいます。また、臨床研究中核病院で、国際共同治験を受け入れる体制の整備として、研究計画の立案、契約、治験・臨床試験の実施、治験審査委員会での審査等に、英語で対応可能な人材の育成も進めることで、国際共同治験・臨床試験の実施体制の構築を目指しています。なお、臨床研究中核病院では、最新の臨床試験を取り巻く環境の変化に伴い、求められる機能や役割も変化していることから、厚生科学審議会・臨床研究部会において、その在り方について議論し、現在、厚生労働科学特別研究班において、具体的な承認要件について検討しているところです。次に、ファースト・イン・ヒューマン試験の体制整備についてお話しいたします。先ほどご説明したように、近年、国際共同治験が新薬開発の主流になっており、ドラッグロスの防止には、ファースト・イン・ヒューマン試験の段階から、国際共同治験に日本が組み込まれることが重要であると考えられます。しかし、世界的な新薬開発の潮流が、従来の低分子から抗体や核酸などの新たな技術、つまり新規モダリティへと変化したことに伴い、開発の複雑性や難易度が向上し、高度な専門性が要求されている中で、日本の治験・臨床試験の実施体制は、新規モダリティへの対応が遅れているのが現状です。研究開発政策課では、こうした課題に対処すべく、国立がん研究センター中央病院に、新規モダリティに対応可能な、国際的に競争力のあるファースト・イン・ヒューマン試験体制等を新たに構築すべく、まずはその使用設計を進めているところです。合わせて、国立健康危機管理研究機構及び国立生育医療研究センターにおいても、新規モダリティに対応したファースト・イン・ヒューマン試験体制を整備することで、海外初シーズンも含む革新的新薬候補の国内での研究開発を促進することを目指しています。最後に、海外企業向けのワンストップ相談窓口の設置についてお話しいたします。米国や欧州では、アカデミアやベンチャー企業が、新規モダリティ医薬品の創出を牽引しています。実際に、日本でドラッグロスが指摘されている医薬品を分析すると、その半数以上がベンチャー企業初の医薬品であることが示されており、ドラッグロス防止のためには、日本に開発拠点を持たないベンチャー企業を、日本に呼び込むための対策が必要になります。そこで、研究開発政策課では、日本に開発拠点のない海外ベンチャー企業や、海外製薬企業が日本での治験の実施について英語で完結した相談を行えるワンストップ相談窓口を国立がん研究センターに設置する準備を進めています。他の国立高度専門医療研究センターや国立健康危機管理研究機構と連携し、臨床研究中核病院の協力も受けながら国際共同治験の呼び込みを図ります。また、ワンストップ相談窓口では日本の薬事・医療保険制度の強み、各種支援制度を海外に向けて発信するとともに、 直接海外ベンチャー企業への接触を行い、日本での開発や日本市場への導出の呼びかけも合わせて行っています。以上、治験・臨床試験の推進に向けた取り組みについてお話しさせていただきました。厚生労働省では厚生科学審議会臨床研究部会において治験・臨床試験の推進に関する基本的考え方や今後の対応等について取りまとめを行い、2025年6月に公表いたしました。本取りまとめには本日お話しした内容に加えて、治験・臨床試験手続きの効率化や治験・臨床試験に対する国民・患者の理解・参画促進など、治験・臨床試験の推進に関する具体的な方策が記載されておりますので、興味のある方はぜひ厚生労働省ホームページをご訪問いただき、各取り組みに対するご理解を深めていただければ幸いです。短い時間でしたが、最後までお聞きいただきありがとうございました。
今日は厚生労働省アワー、治験・臨床試験の推進について、厚生労働省医政局研究開発政策課中島信久さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。